マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第326回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第326回目になります。先日ですね、昨日なんですが、ドットネットラボ勉強会、日本マイクロソフト品川本社で行いました。準備がなかなかですね遅くなっちゃいまして、にもかかわらずもう20名ぐらいの方にはね来ていただきました。本当どうもありがとうございました。昨日のお話ね、ビジオの話とかフライトシミュレーターの話とかですね、あとは日本マイクロソフトの物江さんによりますマイクロソフトエッジの話とかですね、いろいろいただきまして、中身もすごく面白い内容でした。で、私の方はですね、ライトニングトークということで、前回お話しした ATOC2016、マイクロソフトで競合製品のを説明したという、ことをやりまして、ちょうど私がね、一太郎新登場ってやってるスライドのとか写真撮られて、そのままフェイスブックに載って、なんか皆さんに見られてるという状況なんですが、久々にライトニングトークやりまして、前回だったのはですね、実は8月だったんですね。で、忙しいのと、いろいろとね、準備がなかなかこう気持ちが乗らなかったところもあって、あまり喋ってなかったんですが、その後にかな、年明けに一回ラズベリーパイのお話で Windows 10のお話をしたんですけども、まともにこうスライドを用意して、お話したっていうのはね、本当に久々でした。やはりこのポッドキャスト番組もそうなんですけど、ああいうのね、間開けちゃいけないですよね。開ければ開けるほどなんか遠のいていくっていう感じがしています。今回はですね、お話、2つ、あります。1つが MWC、モバイルワールドコングレスで、Windows 10モバイルの話がいくつかありました。それともう1つは、マイクロソフトエッジ、昨日モネさんにお話しいただいた内容を参考にですね、お話をさせていただきたいと思います。まず、スペインのバルセロナで行ってます MWC ですね、こちらで、いくつかもうモバイル系なんで、Android も全部いろいろあるんですけど、その中で、Windows 10モバイル、の端末の発表がいくつかありました。で、発表があってやっぱり一番大きいっていうのがびっくりしたのがですね、HP ですね、ヒューレットパッカード、こちらからですね、エリート X3 という最高スペックの Windows 10モバイルが登場しました。 Windows 10モバイルで最高スペックというと、マイクロソフトのルミア950という感じだったんですが、さらにその上を行くということで、この、HP のエリート X3 というやつ、これ画面がですね 5.96 インチのタッチパネルの画面でして、画面解像度が 2560×1440 ピクセル、27インチ Mac、iMac、あれと一緒です。それがですね 5.96 インチのモニターに入っているというところで、プロセッサーがスナップドラゴンの 820、でメモリが 4GB、 ストレージが 64GB 入っているということで、もうこれほとんどパソコンじゃないかというような感じです。で、やっぱりスペック的にはですね、もう最高峰ということで、もちろんコンティニアム機能も使えますんで、有線でも無線でも、つないでモニターとキーボードをつなげば、デスクトップアプリのように使うことができるということになっています。で、面白いのがですね、オプションでドックが出てるんですけど、クラムシェル型のドックというのがありまして、ほとんどノートパソコンなんですね。モニターとキーボードのほんとついてるクラムシェル型のノートパソコンにバッテリーもついてて、これがドックとなって、これに HP Elite 3をつなぐとコンティニアム機能でパソコンのように使えると。もうどっちが本体なんだっていうくらいのものなんですが、このドックがですね 12.5 型のモニターとキーボードということで、これも使えるということになっています。メモリもこれだけ載ってればね、もうほとんどお仕事で使うにはもう十分じゃないかなと思っています。このコンティニアム機能についてはですね、マイクロソフトの方とか、あと、MVP の方も、いろいろ話聞いてますと、実はこれだけでプレゼンやってると。ですごいのが、そのビジュアルスタジオコードとか、とにかくウェブアプリケーションだけで表現もできるところもあるんで、あとスライダーパワーポイントがありますんで、それだけで説明して、モニターとキーボード使って手元で操作するのもいいんですけども、全部説明して、実は全部これモバイル、Windows 10モバイルの端末だけでやりましたっていう、 プレゼンをやる方も結構おられるそうです。まあ、そういうことで、あの Windows Phone っていうか、この Windows 10 Mobile の本当に使い方の一番の特徴にこれをね持ってきてるのかなと思っています。そこでこの端末なんと国内投入されるそうです。2016年夏にですね、 KDDI AU から法人向けということで発売されるそうです。もう最初から日本で出しますよということが出てまして、 AU といえばあの僕らの IS-12T があったわけなんですけども、あれ以来もう国内市場どうなるんだと、まあ、あの先日ねお話したあのバイオホームビズの方では、まあ、法人向けにドコモも出しますという話をしてるんですけども、こちらも法人向けであるんですが、 AU から再び Windows Phone って言いたいとこですけど、 Windows 10 Mobile がですね出ることになりました。まあ、本当に、ね、出してくれて本当良かったです。あの、まあ、法人向けっていうところがあって、まあ、多分ね私の周りの方ね無理やり個人で買おうとする人いると思うんですしね、あとあの、まあ、いろいろとなんかやりようがあるよっていうことで、あると思うんですが、あのキャリアから正式に Windows 本相当のやつがですね復活するということになります。まあ、そういうことでこの HP エリートもですねちょっとあのものが出てきた、実際こうお話ができればいいかなと思っています。そしてですね、マウスコンピューターマドスマ、これのハイエンドモデルが出る出るっていう話はしてたんですが、ついに発表になりました。 Q601 というタイプのマドスマです。これが6インチモデルのフルエッジで、これでスナップドラゴンの617を使ってますんで、まあ、無線によるコンティニアム機が使える、ニューアンスネオだとか、なんだっけじゃないよバイオホームビズとかですね、あれと同じように、コンティニアム対応しているということで、実際マドスマ自体がどう対応するかっていうのはまだ発表はされてないし、値段も発表されてないんですが、いよいよこのフルエッジでのマドスマ、Q601 が出るということになります。Q601 かバイオフォンビズか、まあなんかどっちか、買わなきゃなっていう、買わなきゃなっていうか、ちょっと買って試したいなっていうところもありますんで、まあこれもね、あの製品出たら追ってお話をしたいと思っております。まあ、あのそういうところでね、いよいよこう端末出てきているんですが、でやはり結構あの刀01とか02も買われてる方おられるんで、いろいろこう話が出てくるのを見ると、やっぱりまだアプリがねっていう話があります。でこれ非常にマイクロソフトの方としても悩みの種だと思うんですが、アプリは出てて、まあ、そこそこねカバーはできてるんですよ。ただカバーできてるんだけど、じゃあ iOS だとか Android のアプリから見るとちょっと遅れがあるのかなと見ています。これ特にあの Facebook のアプリとか見ると、やっぱり実装が2世代ぐらい遅れてるかなっていう話も、ね、出ていまして、やっぱりここはね悩みどころではあるし、なんか充実していってもらいたいなと思っています。でもそのこと言ってもね、やっぱ iOS がやっぱりすごくよくできてるっていうのもあるんだけども、まあ、アプリとしては、それなりに揃ってるんじゃないかなと思っています。でもやっぱね Android とかね、あの連携機能とか見ると、やっぱりまだまだアプリは、頑張らないといけないのかなと、そのふうに思っています。あのモバイルプリンスさんがお話しされてますスマートフォン王国でも、ニューアンスネオの話をねされてましたけど、あのニューアンスネオのハードそのものすごく高い評価をされてるんですが、じゃあ Windows でモバイル端末はどうかっていうと、非常に期待はしますという言い方をしながら、まあ、実際のとこはまだ使えないねっていう感じのね、ところだと思うんです。まあ、もちろんこれからですと、どれだけ他が先行してるっていうのもあったんだけどもというお話であったんですが、やっぱりじゃあ使ってみようとすると、まだかなっていうところは、あると思います。まあ、ただサブ機として持っていくっていうだけではねすごくもったいないんで、どんどん使い込んでいかなきゃいけないのかなと。まあ、それは使い込んでってフィードバックをかけていいものにしていかないとねいけないのかなと、そんな風に思っています。まあ、本当にでもこれだけ出てきて、いよいよこれどれ買おうかっていうところまで来ましたんでね、 私も今度これこのマドスマ960マルチにするかバイオホームビズにするか、まあ、それは もしかちょっと別のことにお金を使うかですね、分からないんですけども、そういうふうに悩むくらいになってきたんでね、まずはようやくここまで来てくれたかなというところじゃないかなと思っています。はい、以上 MWC でお話が出た、まあ、あともしかその MWC のタイミングで発表された Windows 10 Mobile の話をさせていただきました。他にもですねいろいろ端末出てますけども、それは追ってお話をしたいと思っております。それじゃもう一つですね、マイクロソフトの Windows 10 の以降の、ブラウザマイクロソフトエッジ、これの話をさせていただきます。まあ、マイクロソフトエッジそのものはですね前でもお話ししてるんでちょっと内容的に重複するところはあると思うんですけども、まあ、いろいろお話聞いて、あとは今まで私インサイダープレビューとかでもねお話をしてたんだけど正式版になってからあまりお話をしてなかったんでちょっと改めてお話をしたいかなと思っています。まず Windows 10ですね、こちらには、まあ、皆さんインストールされた後にブラウザーが2つ載ってるんですね。それはインターネットエクスプローラー11とマイクロソフトエッジで、まず出てるのはマイクロソフトエッジが表に出ています。でインターネットエクスプローラー11そのものは表には出てないんですが、まあ、全てのアプリケーションの中から拾うか、あとはですねコロタナさんのところで IE11 とか IE とか打ってやるとメニューに出てきますんで、それをまあスタートメニューに貼り付けるなりですねタスクバーにピン止めするなりね、していただいて使うのがいいんじゃないかなと思っています。まあ、実際私もこれピン止めをしています。まあ、ちなみにブラウザーそのものはですねインターネットエクスプローラーとエッジとクロームとファイアフォックス、これをですね今貼り付けはしていますんで今どれでも使える状態になっています。ちょっとオペラは入れてないんですけどね、まあ、そんなところでインターネットエクスプローラー11も、使えるということなんですが、まずインターネットエクスプローラー11の話からするとこれ自体はですね Windows 8.1 とかあと Windows 7、こちらで使ってるインターネットエクスプローラー11と同じです。特に Windows 10になってるから特別になんか違うってことはないです。インサイダープレビューの時にインターネットエクスプローラー12ということでそれの実装したものを出したんですけど、どうもやっぱり11に戻そうということで今インターネットエクスプローラーとしては11のままになっています。でおそらくこの後12というのは出ないんじゃないかなと。これ位置づけとしては旧バージョンとの互換性目的、特にその企業で使うイントラムネット向けだとかそちらの方面で、まあ、業務に支障がないようにですね、同じものを使える意味ということで、出しているというところが強いです。でもちろんサポート期間、これ OS のサポート期間に伴って最新のブラウザーというのを、その OS のサポートしている最新のブラウザーをサポートしているということで、まあ、インターネットエクスプローラー11がですねサポート対象となるんですが、まあ、例えばその OS が10年間持つとインターネットエクスプローラーとしても10年間持たすということになってますので、その間セキュリティパッチは当てられるということで、まあ、サポートはし続けるという状況です。で一方ですね、マイクロソフトエッジなんですが、こちらはインターネットエクスプローラーとは全く別で開発しているブラウザになります。まあ、元々はプロジェクトスパルタンということでお話をさせてもらってましたけど、正式にマイクロソフトエッジということで、使います。でやっぱりこれ特徴は何かというと他のウェブブラウザサファリとかですねクロームとか、そちらとの相互互換性、これインターオペラビリティということで、まあ、この辺を重視するっていうことで他のブラウザでウェブブラウザで画面見れる画面と全く同じように見れること、おそらくその相互互換性なんですがということを、まず合わせましょうと。それっていうのはその他のブラウザーというんじゃなくてもこれウェブの標準ですね、これに本当に合わせましょうということで、作り直したのがマイクロソフトエッジになります。もしくまたはですね他のブラウザーがサポートしているデファクトスタンダードな、機能、こちらについても実装はしていきましょうということで、とにかくウェブで標準で使えるものと、そうじゃないとこれ生き残れませんので、そういった目的で作られています。で描画するエンジンです、この文字とか絵とかですね画面に出てくる描画するのに今エンジンを使っているわけなんですけど、 こちらのエンジンについては、インターネットエクスプローラーについてはですね、トライデントというエンジンをずっと使っていました。で、今でも使っています。で、一方マイクロソフトエッジになりますと、エッジ HTML ということで描画エンジンが別に開発をされています。で、完全に別なんですね。そういうことで、別ということと新規に開発をしたということ で、このマイクロソフトエッジそのものが開発される際に何をまずしたかっていうと、インターネットエクスプローラー固有の機能っていうのを全部削除したんです。で、さらに標準化にあたって追加機能ということで、プログラムとしては22万行のプログラムを追加をしましたということになります。これ22万行って、ソフト開発の仕事をされている方、結構おられると思いますけど、かなりの量ですよね、これね。さすがマイクロソフトじゃないとっていうか、よくここまで作ったなというような量なんですが、それと、他のブラウザーに合わせますということで、30万行のプログラム追加ということと、あと49のメジャーな機能を追加、あとは4200箇所を超えるですね、そのウェブの標準の補正、例えば Chrome だとちゃんとできるんだけど Edge だとちゃんと表示されませんとか、そういう違いが出てきてましたけど、それはその基準にちゃんと合ってるかどうかっていう、そのウェブ標準に合ってるかどうかっていう視点で見て、補正をするっていうことで、これ4200箇所を超える補正処理を行いましたということです。で、実際このテストは、9000サイト以上でテストを実施したというふうに言われています。で、その文字で使うそのレンダリングのエンジン、なんですが、これウェブキットですね、サファリで使ったウェブキット、こちらに近づけています。ですから、その寄ってる方向としてはサファリだったりクロームだったりという方向に寄せています。実際そっちの方がウェブに標準なんですよね。そういうふうに作り直しをしています。これがそのマイクロソフトエッジということになるんですが、じゃあマイクロソフトエッジって必要だったのと、クローム使ってりゃいいじゃん、もしくはサファリの Windows 版って結局今なくなっちゃいましたけどね、アプリに任せとけよっていうのもあると思うんですが、そういったものがあって、じゃあマイクロソフトがわざわざ作る必要があったんですかということになるんですが、やっぱりこれモノカルチャーという考え方、単一種ですね、というしかないという状況は本当に大丈夫ですかと。例えばウェブ標準でウェブキットでやってるその標準のものを一種類だけで、それがダメになっちゃったり、で止まっちゃったらブラウザそのもののもう存在がダメになっちゃうということになってしまうんで、やはりそのモノカルチャーに対抗するという意味でマイクロソフトとしても用意しましょうというのがエッジを開発している理由の一つになります。さらにこれね、マイクロソフトがそういう見解を必要なのって言われて、こういうことですって回答してるんですね。そういう話、それとあと OS としてもこのブラウザの機能は使わなきゃいけないんですね。今まではその Windows 8.1 とか Windows 7とかで OS の中で使っている Web ブラウザの機能っていうのはトライデントっていうのを使ってたんですけど、 Windows 10からは Edge HTML を使うということで、やっぱりこれはこれでマイクロソフトとしては持っていなきゃいけない技術なんですね。そういうことでやっぱり Edge は必要だということで開発をしているということです。で、現在どうしてるかというと、やっぱりとにかく互換性重視ということで、互換性とあとパフォーマンスの向上ですね。やっぱりベンチマークとかがあって、やっぱりエッジが速かったり、クロームが最速だったりね、するわけなんですが、そこら辺のパフォーマンスの向上ですね、そういったのも行っていかなきゃいけないということで、結構そちらに今力を入れたと。感じです。ただ実際クロームを使ってる皆さんじゃない、クロームじゃないエッジを使ってる皆さんね、どう思われてるかと思いますけど、やっぱり機能的に足りてないですよね。やっぱりインターネットエクスプローラーいろいろできますよね。選択して右クリックして出てくるメニューも違うじゃないですか。で、このマイクロソフトエッジそのものは、これ今どんなことができるかって話、前お話した内容なんでちょっと重複しちゃうんですけども、やはり特徴としてはそのウェブページにメモ書きができたり、マーキングできたりとかですね、ウェブページの一部を切り出してコピーして、で、それを SNS ですね、 Facebook とか Twitter に共有したりとか、あとワンノートに自分自身取り込んでオフラインでも読めるようにするとかですね、まあ、そんな機能もありますし、まあ、読み取りビューということで、例えばブログとかですね、ブログの本文の写真のとか記事とか、そこだけを見るっていう、まあ、ビュアー機能、そこら辺も、うまく実装しているということになっています。まあ、やはりさっき言いましたように、本当の機能的な充実っていうのもね、今後課題かなと私は思っています。で、そこら辺って、なんとかしてくれよっていうところを言いたいと思うんですけど、でそのためにマイクロソフトとしては Windows 10含めてですね、フィードバックをするという機能を乗っけています。で、これマイクロソフトエッジに関しては、例えばフィードバックをかけるとうまくできないウェブサイト、ここがあるとすぐメニューからここをうまく表示できませんよってことを報告できるようになっています。さらに安全じゃないなと思われるウェブサイト、こんなところアクセスになっちゃいますけども、ちょっと報告しますということで報告するところもあります。それと、バグだとか、あとこうしてほしいっていう提案ですね。こちらもですね、Windows フィードバックの中で、インターネットエクスプローラーとか Microsoft Edge という項目があって、そこでね、提案をするということができます。で、この Windows フィードバックなんですが、結構皆さん、ご覧になってますかね。これ Microsoft の本社の開発チームを含めてですね、みんなこれ見てるんです。でこれを見て意見を取り上げて、とにかく世の中の流れに合うようにと、本当にユーザーの意見を取り入れるようにということで、日々こうマイクロソフトとしてもフィードバックを欠かさないといっているんですね。でそれがそのインサイダープレビューという形で、その先行して開発した評価したという方に対してリリースをしたりとか、そういうこともやっています。結構今までインサイダープレビューだとかリリースの時に、実はこれユーザーからこういう意見があったんでやりましたっていう話をね、いろんなところで聞くんですね。ですからこれ非常に効果的だと思っています。ただ本当にここ見てるのがアメリカのマイクロソフト本社の方なんですね。で日本語で書くとどうなってるかというと、機械翻訳はされるんです。機械翻訳されるんですけど、それだけでも表現しきれないっていうこと時は、日本人スタッフが翻訳しているということです。まあもちろんこう意見はどんどん書いていただいた方がいいですし、意見も書けるんだけど、例えばこれ開いてみてですね、この意見に同意するよっていう時には、ボタンポチッとリンクをクリックしてもらうだけで、この意見に同意しますってことで1票入れることができますんで、それだけでもですね、フィードバックする意味ってね、あるんじゃないかなと思ってます。まあ同意するってことをですね、こう意思表示できるということになります。で逆にこれの数が少ないとですね、いいじゃんいうことになって相手にされないんですね。だって要望なんてないんでしょあんまりと、いやお前ら気がつけよっていう人もいるかと思うんですけども、やはりこれ我々としても意思表示はしなきゃいけないと思ってますんで、そういった意味でもですね、やっぱり合意しますってだけでも、上げていくべきじゃないかなと思ってます。例えばですね、私これ見て、というか実は昨日お話を聞いてびっくりしちゃったんですが、私もフィードバックを上げた、もしくは合意をしたんですが、ジャンプリスト、まあ、タスクバーで右クリックするとそのアプリケーションが使っている、最近使っている、もしくはよく使う、ドキュメントをですね表示する。例えばワードだと右クリックすると最近使った文章だとか、よく使う文章、もしくはピン止めした文章をパッと開けるっていうことができますが、このエッジに関してはそれができないんですね。これクロームもできるんですよ。Firefoxもできるんですよ。インターネットエクスプローラーもできるんですよ。エッジだけ出ないんですね。今目の前に Windows 10がありましたら、タスクバーで右クリックしてみてください。エッジのとことか出てこないんですね。でここに例えば Facebook とかがあればすぐ立ち上げられるのに、もしくはそのピン止めインターネットエクスプローラーだったら、このタブをですねタスクメニューのとこにドラッグしてドロップすれば、その専用のウェブサイトが開けるそのアイコンができたりするんですが、それもできないんですね。で、そういうことをやってくださいっていう要望を上げてる方もいるんですけど、それに同意してる方って、これ見方は本当にいいのかな ?9 件しかないんですね。それと、別のとこだと、Facebook でも結構経験されてる方多いと思うんですが、Facebook で何か文字入力していると、最初のうちにですけど、そのうち使ってるとですね、変換した後に変換した文字が 出てこないで消えちゃうことがあるんですね。あとは変換しないひらがなままになっちゃうとか、文字入力がまともにできないんで、私もねそういう時ねやむを得ずねクロム使ってます。これ一体いつ直してくれるんだろうと。これもうインサイドプレビューの時からずっとなんですよね。でおかしいな、ダメだよねっていう話を結構してるんですけど、実はこれいつになったらフィードバックしてくれるんだろうって、そこらの意見どうなってるのかなって見ると、これも正しいのかな、7件しか同意してないんですよ。だからこれじゃあね、本国の人わからないんじゃないかなと。だって漢字入力して変換してダメだっていうんで、本当に今度いわゆる漢字圏内のですね、特にまあ日本だとかそこら辺でしか起きない現象で、あちら の, アメリカのというか海外のアメリカとか、ね、まあ、ヨーロッパの方が普通英語とかで打ちますよね。それ起きないんですよね。でもこっちだと起きてるってことで、やっぱりそういった意見をね、こういう問題があるんだと。だから Facebook やるときは私は Chrome 使っちゃってるんだよってことをですね、まあ、Chrome 使ってることはどうでもいいんですが、インターネットエクスプローラーなりエッジなりに、まともに動いてないんだよってことをね、ちゃんと教えてなきゃいけないんじゃないかなということで、意見はね上げなきゃいけないんじゃないかなと思っています。で特にやっぱり日本って少ないんですよね。で少ないのと、あと Windows フィードバックを見ると、もうここは2チャンネルかという感じで、もう悪口ばっかり書いてるところがあって、怒りたいところもわからないでもないんですが、ちょっとですね相手にうまく伝えるってことを意識して、書くべきじゃないかなっていうのは私は見ています。まずきちんとした意見を、上げるべきじゃないかなと思っています。それから Windows の作り方っていうのも変わってますしね、そういう時に感じてユーザーの意見を取り入れてるか取り入れてないかなんて話が出てると、今取り入れてる体制はできてるんで、まあ、まずは行ってみようじゃありませんかということでね、この Windows フィードバックは、きちんとやっていかなきゃいけないかなと思っています。はい、まあ、そういうことで、なんか後半 Windows フィードバックの話になっちゃいましたけど、まあ、Microsoft Edge、まあ、お話聞いてて、まあ、ちょっと自分でももっともっと使い込んでいこうかなと。やっぱりね愛使っちゃうところあるんですよ。今どんぐらいの比率かな、逆に Firefox はあまり使わなくなっちゃいましたね。 IE と Chrome と Edge ですけど、 IE が一番多いですかね今ね。まあ今後はね、Windows のブラウザというのは、Microsoft Edge っていう方にも行きますんで、今後ですねちょっと使い込んでいきたいなと、そういうふうに思っています。はい、以上 Microsoft Edge のお話をさせていただきました。はい、第326回は MWC で発表されました Windows 10モバイル端末の話と、Microsoft Edge の話をさせていただきました。あ、なんかやっと先週あたりからですね調子取り戻していけなかったと、そんな感じもするんですが、あとなんかいろいろとねお話したいことね、お話したいとかネタはねたくさんあるんですけどね、なかなかこう仕事とかまあ、プライベートいろいろと落ち着かなくてですね、まあ、できるとこだけやっていこうかなと思っています。昨日の横浜でいろいろお店見て回ってまして、ヨドバシの横浜でシンクパッドっていうかレノボのコーナーがあってですね、まあ、シンクパッドも置いてあるんですけど、やっぱシンクパッドキーボードいいですね。使ってみて、あ、やっぱりキーボードに関して言うとやっぱシンクパッド一番いいなって思ってたんですが、E460 っていうね14インチのスタンダードノートがあるんですけど、あれ前のモデルだと、光学ドライブがついてたんですけど今なくなっちゃって、その分すごくなんかこうスリムになってるとこがあって、あ、これいいなっていうふうに、思ってたんですけど、あれねどうしても液晶も残念なんですね。あの液晶はなんとかいいやつにと思ったんですけど、レノボのパソコンってなかなか液晶いいのを乗っけると、まあ、X シリーズだとかね、の中のその BTO の中のごく一部になってしまうんで、まあね買いやすいところはあるんですけども、まあ、そこら辺もねちょっとここもう一つレノボさん頑張ってほしいなっていうところがねあります。まあ、その後やっぱり見ると BIOS13 とあとは Surface Book ですね。まあ、Surface Book はすごく高いんで諦めがつくくないなんなんですけども、BIOS13 はねやっぱり次の メインのノートパソコンの候補としてはすごくいいかなと思っています。やっぱりそれだけね、お値段は張ってきちゃうんですけども、まあ、そんなところで、まだまだ私は手元にあるこのバイオデュオ11で十分やっていけるんでね、いいんですけど、まあそのうち考えたいなと思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。